座りください。贖いの道と題しまして、宍戸牧師より説教していただきます。
主イエスキリストが十字架の上に貼り付けにされて、大声を上げて息を引き取られたときに、エルサレムの神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。今お聞きした箇所にそのように語られていました。37節と38節です。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様が十字架上で息を引き取った。すると神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けて落ちてしまったというんです。大変不思議に思えることで、どうしてこんなことが起こったのか、すぐには分かりかねるようなところがあります。あるいはまた考えようによっては、長年エルサレム神殿の聖所の入り口にかけられていた垂れ幕が古くなってくたびれてしまったために、たまたまこの時幕自体の重さに耐えかねて二つに裂けてしまったのだ、そういうふうに言う人だっているかもしれません。イエス様が亡くなったことと幕が裂けたこと、これにどういうつながりがあるのか、私たちはすぐにはこれは分かりませんし、たまたま別々のことが同じ時に起こったというふうに受け取ることもあるかもしれません。ところがです、実はこのイエス様が亡くなった時に神殿の垂れ幕が裂けたのだというこの言葉はです、マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書を読んでみるといずれにも出てくるのです。まるでこの3つの福音書が幾度音にこの神殿の垂れ幕が裂けたという出来事に注意を向けなさいと言っているかのようです。一体この出来事は何を表しているんでしょうか。で、古い時代からの教会の説教であるとか仲介書などを読んでみますと、この祭壇の垂れ幕の出来事というのは、まあ、大雑把に言って2つの方向で理解し受け取られてきたと言っていいと思います。で、その2つの方向というのは、1つはユダヤ教のエルサレム神殿でこの時まで持たれていた捧げ物を捧げる礼拝がここで終わりを告げたんだという、そういうこと。もう1つは今やイエス様の十字架の死によって、その十字架の上を見上げることによって、真実に神様の御前に立って礼拝を捧げる新しい礼拝の時が訪れたんだという、その2つの方向からこの祭壇の垂れ幕の出来事は受け止められ理解されてきたようです。で、この2つの説明というのを順番に考えてみたいんです。で、まずはもともとからの神殿での礼拝が終わりを告げたということです。で、今日ここで私たちが聞いているこの真っ二つに裂けて落ちた神殿の垂れ幕というのはどこにあった垂れ幕かと申しますと、エルサレム神殿の一番奥まったところに聖所と呼ばれる部屋があるのです。で、その聖所にはですね、年に一度大祭司が入って、そして1年間イスラエルの人たちが気がつかずに犯してしまった神様に対する罪を懺悔をして、そして神様の御前に悔い改めの印として生贄の動物を捧げるという礼拝が行われたんです。で、その礼拝をする一番奥まった場所、大変重要な場所になるわけですが、そこの入り口に垂れ幕が下がっていたんです。イスラエルの人たちの罪全体を神様にお詫びをして、犠牲の生贄をほふって、そしてそれを焼き尽くす捧げ物の祭壇がこの一番奥の聖所にありました。で、それは垂れ幕の向こうで行われたわけです。 ですから普通の人たちや祭司であっても普通の祭司はですね、これを直接見ることはできないわけです。ただ聖所から立ち上る煙を見て、建物の外から煙が上がっていくのを見て、今捧げられてるんだろうな、そういうふうに思うだけです。香りの良い供え物として生贄の動物の肉が焼かれる。でそれが天に昇っていくと、その神様がそのなだめの香りを嗅いで、そして罪を許されるんだ、そう信じて礼拝が行われてたわけです。で大祭司はユダヤ人全体、全ユダヤの代表としてそれを行いました。でもちろん大祭司はその時には清掃をしてですね、そして、本当に神様の前に出るんだっていう晴れ着をまとって、その聖所に入っていくわけですけれども、しかし人間はどんなにきらびやかに表を飾ってみてもですね、大祭司といえどもこれは生身を引きずっている人間ですから、弱いところや過ちや、罪もあるに違いないわけです。決して神様の前に完全な人間なんて言えない、そういう人です。しかしそれでも神様は、実はこの神殿の垂れ幕が裂けるこの時までは大祭司が捧げる捧げ物のなだめの香りをですね、天にあって受け入れてくださっていたんです。大祭司自身の罪も他のイスラエルの人たちの罪と一緒にですね、その、生贄の捧げ物の、懺悔のお祈りとともに神様が受け入れてくださって、よかろう、もう一度あなた方はここから新しくされた清らかなものとして生きていくんだよというふうにおっしゃってくださっていた。で、聖書の礼拝というのはですから、そこから今度は祭司が、大祭司が出てきて、祭司に取り次いで祭司が表に出てきて、あなた方の罪は許された、ここから歩んでいきなさい、そういう祝福の言葉が続くことになります。ところがです、まさにこの聖書の垂れ幕が切って落とされたこの日、大祭司はもはや取り返しのつかない過ちを犯してしまったんです。それは何か、天から神様と私たち人間をつなぐために下ってきてくださって、私たちの間に歩んでくださったその神様の一人子を大祭司が計略を使って十字架につけ殺してしまった。でそういう出来事が実際に起こったわけです。あの十字架におかかりになった方、ナザレのイエスと呼ばれたあの方こそは、過ちやすい世の人々のために神様の側が送ってくださった救い主です。イエス様が神様の許しを与えるために歩んでくださり、信じてついてきなさいとおっしゃってくださる。私たちはそのイエス様に従っていくことで、実は神様の民として歩むことができたはずなんです。ところが大祭司はあろうことかそのイエス様を十字架に貼り付けにして殺させてしまうわけです。ですからあの十字架の出来事というのは、例えて言うならば、弱い私たちのために神様がこの手にすがりなさいって手を差し出してくださったのに、その手を払って切り落としてしまったような、そういう行いでした。大祭司は陰謀を巡らせてシエスを捕らえ、しかも自分たちには人を処刑にする権限がないので、ローマ総督のピラトに圧力をかけて、ピラトの判決によってイエスも十字架にかけ殺させてしまいます。で判決下したのはピラトですから、見た目はこれはローマの刑罰で、ピラトによって死刑が行われたように見えます。むしろ大祭司は死刑の場面では後ろに隠れてですね、ピラトがいかにも死刑の判決を下したんだと言えるような立場で、陰でいろいろ糸を引いているわけですけれども、しかしどんなに大祭司が注意深く行動してですね、人目につかないようにうまくやっているとしても、神様の目はごまかせないんです。神様はあの十字架の上でイエス様がお亡くなりになった、あれが誰の責任であるかということをご存じでいらっしゃる、あるいは大祭司が心の中でどんな思いでいるかということもご存じでいらっしゃるんです。どんなに上辺を取り繕ってみせても、ようやくイエス様を殺すことができた、嬉しくてしょうがない大祭司の心の中を神様ご存じでいらっしゃるんです。そしてそうであるために もはや神殿の聖所で大祭司が捧げる生贄の礼拝というのは神様に顧みていただけないものになっていくわけです。これまで神様は忍耐してさまざまな人間の問題に満ちた過ちや罪がいっぱい、まとわりついているそういう捧げ物でもですね、神様は人間というのは過ちやすいんだから仕方がないと言って受け入れてくださってたんです。ところが本当に神様が人間をですね、大事に思ってあなた方私のものとして生きてきなさいって招きのために送ってくださったイエス様を貼り付けにして殺しちゃったもんですから、ですから、もうこの礼拝というのは、無効である。でそういうふうに神様が宣言をなさる、その現れが実は聖所の前にあった神殿の垂れ幕が二つに裂けて落ちてしまう。まさにあの神殿の垂れ幕が裂けたというのは神様の神殿の礼拝に対する裁きの印なのだ。教会は最初の頃そのようにこの垂れ幕の出来事を考えました。それがこの垂れ幕についての一つの方向の受け取り方です。でもう一つの受け取り方というのは、実はイエス様があそこで十字架の上で死んでくださったことによって、そのイエス様によって天の神様との誠の交わりが開かれて、十字架の上を見上げるときに私たちは真実に神様の前に立って神様を礼拝する民とされ、許しを与えられてここから生きていくことができるようになるのだという、そういう受け取り方です。で聖女の前、聖女の前に下がっていた垂れ幕が二つに裂けて落ちてしまったということはどういうことかというとですね、今まで聖女の中で捧げられていた礼拝というのは垂れ幕に隠れて見えなかったんです。ところがそれがもうないわけですから、これからあとは聖女の奥まで覗けるということになるわけです。この日までは人々はですね、外側から煙がたなびってこの上っていくのを見てですね、聖女の中で今頃、生贄の動物がステーキになっておいしい匂いをさせてんだろうなと思って想像することしかできなかったんです。直接見ることができなかったんです。神様の前でどういう礼拝が実際に行われているのかというのは、この時まではいわばその垂れ幕の向こう側に隠れていた秘め事になっていたんです。ところがその幕が二つに切って落とされる。で、これは象徴的な出来事だというふうに教会の人たちは考えたわけです。今からは神様の御前にどんなふうに真実な生贄が捧げられ、供え物として捧げられ、そして神様がそれを喜んで受け入れてくださるのかが、それを知りたいと心から願う人にはっきり見えるようになった。垂れ幕はもはや存在しないのだから、死聖所の奥までよく見えるようになったんだって、そういうふうに理解をしているんです。しかしです、神様の御前に通用するような本当に真実な礼拝というのは一体どうやったらそれを見ることができるようになるんでしょうか。もちろん私たちが本当に神様の前に真実に礼拝を捧げたい、そして神様に許されているっていうことを見たいって願うことがある、これは当然の前提としてですね、しかしどこに行ったら何をしたらそれを見ることができるんだろうかっていうのはかなりこれは難しい問題なんです。だってそれまでは神殿の聖所の中の礼拝が神様に顧みられている礼拝だってみんな思っていたわけです。で確かに神殿の幕が垂れ幕は裂けて落ちていますから中覗くことはできるんです。しかしそこで行われている礼拝ってのはもはやですね、それは形ばかりのですね、神様が受け入れてくださらない、言ってみれば大祭司が真似事をしているだけの礼拝ということになります。そんなものを見たってですね、本当に神様がそれを受け入れてくださってそして許しを与えてくださる礼拝になるかといったらなるはずがないわけです。一体どうやったら真実な礼拝を見た、あるいは真実な礼拝を経験するということができるんでしょうか。それは実はイエス様の裂かれた体を見る、十字架の死の出来事を見るという仕方によって 私たちに経験されていくんです。で、実はです、あの十字架におかかりになり、たった今亡くなった、息を引き取られた主イエスキリストというあの方こそが、天から下って私たちの間に宿ってくださった生きて神殿みたいな方なんです。ちょっと戸惑うかもしれません。神殿っていうのは石造りの建物だって私たち普段思いますから、イエス様の体が神殿なんだなんて言われたってですね、急にイエス様は石になったのかって思ってちょっと戸惑うかもしれません。しかしイエス様はですね、確かに神様の前に真実な生贄を捧げるためにおいでになった、自ら神殿となるためにおいでになった方なのです。新約聖書のヘブライ人への信徒の手紙、ヘブライ人への手紙の、9章と10章のところに、そのことがですね、本当に丁寧に語られています。今日は9章と10章、丁寧に読んでる暇はないのですが、初めの方だけちょっと読んでみますと、ヘブライ人への手紙の9章をまず開くとですね、そこには会見の幕屋から始まって神殿の歴史がどんなふうだったかということが事細かに語られていくんです。ヘブライ人への手紙の9章というのは、私の聖書だと410ページです。こんなふうに始まるんですね。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖書とがありましたと言って、今これ詳しく見ると大変時間かかっちゃいますので省略しますが、最初に書かれているのはその旧約時代の会見の幕屋から神殿につながっていく礼拝の歴史です。そしてそれがどんなふうに進んでいくかというと、9節を読んでみるとこう書いてあるんです。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これ何のこと言ってんのかといえば、イエス様を十字架につけて貼り付けにして殺してしまった大祭司のことが言われているわけです。供え物がある、生贄が捧げられる、形の上でそういうふうに礼拝することはできる、でもそういうふうに形を整えたからといって人間の心というのはついに変わらない。神様の御前に、神様ともに生きようとする思いよりも、神様抜きにして自分の思いを優先させて生きてしまいたいという思いの方が先立ってしまう。だから礼拝する者の良心は完全になってない。そういうふうに言われるわけです。イエス様を十字架につけて殺してしまった大祭司のありようがここに、誠に的確に言い当てられているわけです。そしてその後の10節を見ると、この地上の神殿での生贄の礼拝が不完全なものだったので改革が行われたんだというふうに続きます。こう書いてあります。10節、これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられていく肉の規定にすぎません。だから形の上だけの規定であった。だけれど今やそういう古い時代の神殿の礼拝が改革され、そして廃止をされて、新しい生ける神殿が打ち立てられているんだというふうに続いていくんです。11節と12節です。けれども、キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若い雄牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。あの十字架の上にイエス様をおかかりになって苦しんでお亡くなりになった時というのは、実はイエス様が本当の大祭司として真実な生贄供え物を神様にお捧げした時なんだってここに言われているんです。キリストが大祭司としておいでになった。人間の大祭司は偽りと欺きが多いんです。そして神様の前に良心がちゃんとしてない、認めてもらえないもんですから退けられていきます。ところがイエス様はすでに実現している恵みの大祭司である、真実に神様が恵みを与えるにふさわしい大祭司として 私たち人間と神様との間に立ってくださるんです。そして一度限りの尊い生贄を捧げてくださるんです。しかしそれは何かというと、親にの血とか、若いお牛の血ではなくて、ご自身の体を裂いてご自身の血を流すという仕方でそれが実現していくんです。イエス様が声高く叫んで息を引き取られた。そしてその時に神殿の垂れ幕が二つに裂けて落ちたんだ。イエス様が息を引き取ったというのはどういうことなのか。ご自身の体を動物の犠牲に代わる本当に清らかな捧げ物として捧げ尽くされた時なんです。イエス様の十字架の死の十字架にかかっておられた時間というのは普通の十字架刑に比べると大変短かったんだということが知られています。普通の十字架というのは、貼り付けにされてからだんだんだんだん体力が弱っていって息を引き取るまでずっと晒し物にしていく刑罰で、2日かあるいはもっとそれ以上の日がかかって少しずつ衰弱して死んでいく、そういうむごい刑罰です。イエス様の場合に朝の9時に十字架にかけられて午後の3時に息を引き取られた。たった6時間しか十字架のにかかっておられないんです。あんまりに早いもんですから、イエス様が亡くなった後でですね、アリマテアのヨセフがイエス様の亡骸を私に引き渡してもらいたいって願い出た時に、こんなに早く死んだのかってピラトが、疑問に思ってですね、百人隊長に確認をしたくらいに、早いイエス様の死です。しかしそれは実はまさに神様が受け入れてくださる神様の出来事として、あの死の出来事が起こったのだということを表しているんです。そしてそのことが神様の出来事であったがゆえにですね、十字架のたもとにいて、あの十字架刑を監視する務めを与えられていた百人隊長はですね、イエス様が息を引き取ったときに、まさしくあの方は神の子であった、本当にこの人は神の子だったって、そういうふうに言うわけです。で、百人隊長が本当にこの人は神の子だったというふうに言ったからといってですね、その言葉で、果たして正確にどんなことをこの百人隊長が言い表したかったのかということは定かではありません。百人隊長はローマ人ですから、ユダヤ人じゃありませんので、聖書が明かしするような唯一の神様のことを知っていたかどうかも実はよく分かんないんです。本当にこの人は神の子だったと言っても、そこで考えている神というのは聖書の神様ではない可能性も十分にあるんです。ローマの神々のことを思ってたかもしれない。どういうつもりで本当にこの人は神の子だったって口にしたのかは定かには分からないんですけれども、しかしいずれにしても聖書全体についての詳しい理解を持った上で神の子って言ってるのではないだろうと思います。十分に分かっていたわけではないかもしれないんですけれども、しかし役人たちはそれでもです、あのイエス様が大変に速やかに死の中に赴かれた、でそのことを、見たとき、そしてまた一番最後に声高く叫んで息を引き取られたその様子を見たときに、単なる十字架刑の無誤さとか残酷さを超えてですね、ここに何事かが生じてるんだということを感じ取ってるんです。何か分かんないけど神様の出来事がここで起こっている、そう感じて本当にこの人は神の子だったというふうに言ってるわけです。で、百人隊長が目の当たりにして畏怖を覚えたその出来事、それは一体何だったのか。それは実はイエス様が誠の大祭司としてご自身の肉を裂き血を流して神様の前に通用する悔い改めの礼拝を行い生贄を捧げるっていう、そのことが行われていたんです。イエス様は思いがけない仕方でそれをご自身がこの地上で必要としておられた自分の体を引き裂く、そしてそれを捧げるっていう仕方で、行われたんです。ですから誠にイエス様というのはですね、実は生まれながらにその体を持ってこの地上においでになった日から 実はその体っていうのは一番最後には神様への捧げ物として人間の懺悔の印として引き裂かれるための備え物として実は生きておられたということになります。イエス様ご自身を最後には神様の御前にですね、香りの良い供え物とするために実はそのところを目指してこの時までこの地上で我が身を養ってこられたんです。そしてまさにその時がやってきてエルサレム神殿での礼拝というのが神様の一人子を殺したためにもはや顧みられなくなる、大祭司の礼拝はもはや無効であると言われたその時にイエス様の方はそれに代わる本当に真実な神様への懺悔の捧げ物をご自身の身を裂くことで捧げておられるんです。神殿の垂れ幕というのはこれまで聖女への視界を遮っていました。しかし同じように実はイエス様のお体というのもですね、弟子たちはそれ毎日目にしてたわけですけれども、まさかそれが神様への本当の供え物なんだなんていうふうには見なかったんです。見えなかったんです。イエス様のお体っていうのは私たちの体と同じようにこの地上を生きるために自分のためにあるものだって弟子たちは当然思いながら一緒に過ごしていました。でその時にはまさに自分たちの目の前にあるあのイエス様のお体っていうのは本当の神様への清らかな捧げ物になるものなんだなんていうふうには思わなくて、そういう意味では実はイエス様の肉体というのはあの十字架におかかりになる時までですね、垂れ幕の向こうにあったようなものなんです。イエス様がどういう方なのか、どういう体を持って生きてらっしゃるのかということは弟子たちの目からは遮られて見えなかったんです。ところがイエス様が本当に十字架におかかりになり、そして一番最後に息を引き取られる、まさにその時に実はそこで神様への捧げ物であったのだということが明らかになる。神殿の垂れ幕が二つに裂けて落ちて、そしてまさにここに捧げられているのは本当に神様に捧げられる神様の御前に通用する清らかな懺悔の捧げ物であって、そして神様がここからあなた方に許しを与えてくださるのだ、そういうことが目に見えるようになったんです。私たちは今日この礼拝の中でこれから聖餐に預かります。イエス様が私たちのために裂いてくださったその肉に預かり、そして流してくださった血をいただく。それはどうしてか、イエス様ご自身が私たちのための聖なる捧げ物になってくださったからです。さっきこの礼拝の初めの方で賛美歌を歌いました、261番、不思議な歌詞だなって思った方いらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、考えないであんまり、歌なので嬉しく歌ったかもしれませんけれども、こういう歌詞です、ごめんなさい、237番です。勝ち歌歌いて勝利を祝え、世界の救いを十字架の上に成し遂げたまえし、主を褒めまつれ。私たち普段考えている感覚ではですね、この金曜日っていうのは、1年の中で一番暗い日になると思っていることが多いんです。私たちのための救い主が十字架の上で命を落とされた、金曜土曜と私たちは本当に暗い思いでいて、日曜日になったら復活があって大変明るい気持ちになるんだってなんとなくそう思っています。ところがこの賛美歌はね、違うんです。勝ち歌を歌って勝利を祝え、イースターの賛美歌なら分かりますけど、これ上見たら分かりますけど、主イエスキリスト苦難って書いてあります。実は十字架の上でイエス様が命を落とされたその時に神様の御前に通用する本当に清らかな捧げ物が捧げられ、そして真実な礼拝がそこで完成をしているので勝ち歌を歌うってことになるんです。イエス様は声高く叫ばれた、マルコによる福音書ではそれは何て叫ばれたかは語られていません。前の文脈からするとエロイエロイエロイレマサバクタニって叫んだのかなって思ったりもします。しかし実は最初の福音書であるマルコはよく書かないんですけれども、一番最後に書かれたヨハネによる福音書は思いがけないことをそこに語るんです。イエス様が 十字架の上でですね、成し遂げられたと言って首を垂れ息を引き取られたっていうのがヨハネによる福音書の十字架の死の記事です。イエス様はですね、十字架の上で何かを成し遂げようとしておられるんです。ただ貼り付けにされて苦しんで命の時間がなくなっていて、その時間が尽きたから死んだというのじゃないんです。苦しみの中で、あるいは激しい孤独の中でなお成し遂げようとしていることがある。それは何か、私たち人間のために本当に神様の前に通用する清らかな捧げ物を捧げる。大祭司がもはやその偽りのために捧げることができなくなった。神様に喜んで受け入れていただける、その清らかななだめの捧げ物、香りの良い捧げ物をまさに十字架の上で捧げようとするんです。この自分の身を捧げて神様に懺悔をしようとする。そのことが今や成し遂げられたって、イエス様はそうおっしゃって地上の生活を終えられたんです。ですから実は祭壇の幕が裂けたというのは、神殿の礼拝がもはや無効だというのと同時に、ここからもう一度神様に向かっていく新しい道が開かれたんだという、その印でもあるわけです。イエス様が十字架にかかってご自身の身を捧げてくださった、それを私たちは何度も何度もです、日曜日ごとにそれを仰に見ながら、神様が私たちの前に一本の道を開いてくださっている。イエス様にあがなわれたものとして、あなたは今日ここからもう一度清められたものとして生きていっていいんだよ、そういうふうに私たちは聖書から聞かされているんです。私たちは今から聖餐に預かりますが、この聖餐に預かることで本当に汚れることのない聖なる一度限りの犠牲をイエス様が捧げてくださり、私たちの取りなしを確かにしてくださっているのだということを覚えたいと思います。本当の許しを神様が与えてくださっている。私たちはその許しに預かっているものとして、自分自身の今のこの与えられている命と体と用いていいのだ、そういうふうに聖書から語りかけられていることを覚えたいんです。私たち自身はですね、神様から離れてさまよい出してしまうときに、何か自分の思いで生きようとするものですから、疲れを覚えたり挫折をしたり弱ってしまったりすることがしばしばあります。確かに私たちの体は不死身ではなくて限界があり弱さを抱えていますけれども、しかしあなたそのままでいい、それでもあなたは今日ここで私の許しのもとにもう一回生きていっていいんだと神様が言ってくださる、その神様の許しに預かって生きる新しい命を与えられていることを覚えたいのです。信仰を告白して洗礼を受ける、そして聖餐に預かって生きる、その度に私たちはですね、ここでイエス様が私のために死んでくださっている、そのイエス様の死を告げ知らせるんです。しかしそこに私たちの新しい命があり、新しい道が開けているんです。イエス様ご自身がご自分の身を供え物としてくださった、その上に私たちのここからの人生が開かれていることを覚えたいと思います。イエス様がご自身を本当に神様の前に通用する捧げ物としてくださったがゆえに、実はイエス様の死の瞬間というのはイエス様が栄光に輝く時なんです。イエス様は十字架に向かって行かれる時にですね、弟子たちに何度も何度も人の子はやがて栄光を受けるんだとおっしゃいました。でそれは十字架の時のことなんだけれども、弟子たちはよく分からなかったって書いてあります。私たちもですね、普通にはなかなか分かりづらいんです。でもそれはイエス様が本当に神様の前に通用する聖なる清い生贄として歩まれ、そしてまさにその御業を成し遂げてくださったんだ。私たちは今日この時にイエス様が十字架の上で御業を成し遂げてくださったことを覚え、感謝しながらそのイエス様に照らされて、ここから一人一人今ある自分の人生を歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが声高く叫んで息を引き取られたその時に、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そしてまた その様子を見ていて百人隊長が、誠にこの人は神の子であったと証言したという事実をマルコによる福音書は伝えています。主イエスキリストが誠に孤独に、誠に無獄扱われ、そして死に追いやられていく中で、しかしイエス様ご自身はその出来事こそがまさに本当に真実な生贄をあなたに捧げ、あなたから許しを与えられる礼拝をそこでもたらすことだと信じて歩んでおられました。イエス様がそのように信じてくださいましたから、どうか私たちもこの礼拝の中で、また礼拝を捧げるたびに、イエス様の許しのもとに置かれているのだということを信じることができますように。私たちは一日の務めを終えて、それぞれに疲れを覚え、肉体の弱さを感じておりますけれども、しかしそのようなものをあなたがなお栄光で照らしてくださ、主の栄光で照らしてくださり、私たちがここから生きていいのだと、そのようにおっしゃってくださっていることをどうか悟らせてください。そしてイエス様に従うしもべとして、私たち自身の体を生きた聖なる供え物として、あなたの御前に捧げる生活を歩んでいくことができますようにお導きください。イエス様が復活をされて、本当に命が滅んだのではなく新しく作られたのだということが明らかになるイースターの日の礼拝に向かって、どうか今日から私たちをあなたが支え持ち運び、そして主の日に心から感謝と喜びを持って主のご復活を祝う礼拝に集うことができるように導いてください。この晩ここに集うことができない兄弟姉妹方も今ある場所にあって、どうか主の御座にかくまわれ、そして本当に罪の許しを与えられ清らかにされていることを知って、その真実に支えられて歩む生活をお過ごしになれますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。
賛美いたしましょう。お立ちいただいて、賛美歌199番です。